皆さんご機嫌いかがですか？そよ風の手紙の龍馬の父でございます。2010年12月3日金曜日、週刊時評ニュース第159号、スタートです。
自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。
この番組は、1週間の自閉症関連ニュースを中心に、発達障害全般に関する情報を、私、龍馬の父がピックアップして、皆さんにお届けする番組です。さて、今週のニュースに参りましょう。毎日新聞、12月3日のニュースです。障害者自立支援法、参院で改正案可決、成立。障害福祉サービスの原則1割を負担する障害者自立支援法の議員立法による改正案が、会期末の12月3日正午過ぎ、参院本会議で民主、自民、公明各党などの賛成多数で可決成立しました。社民共産両党は反対しました。サービス料に応じた負担から支払い能力に応じた負担を掲げ、発達障害を対象に明記する内容で、13年8月までの同法廃止と新法施行までのつなぎとの位置づけです。発達障害者や知的障害者の団体などから早期成立を求める声が強まる一方、同法違憲訴訟の原告らは1割負担の仕組みが残る恐れがあると強く反発しています。 MSN 産経ニュース11月27日のニュースです。コミュニケーション障害、市販薬で改善、芦屋大学などの研究チーム解析。アスペルガー症候群や高機能自閉症などの障害を持つ人のコミュニケーション力が、神経細胞を活発化する市販の従来薬アラキドン酸の投与で改善されることを、芦屋大学発達障害教育研究所と東京農工大大学院生物工学科の共同研究チームが突き止め、日本神経精神薬理学会などで発表しました。コミュニケーション障害の効果的な治療薬はほとんど開発されておらず、芦屋大学で研究にあたる由井邦夫医師は、障害に悩む人の治療の選択肢を増やすことができるとしています。47ニュース11月30日のニュースです。 ADHD の子供 9.5% アメリカ。アメリカ疾病対策センター CDC は、不注意や多動性、衝動性を主症状とする発達障害の一つ、注意欠陥多動性障害 ADHD のある子供は 9.5% との調査結果を週報に発表しました。全米の4歳から17歳の約7万3000人を対象に2007年から8年に実施した調査で、医師や医療専門家から子供が ADHD だと指摘されたことのある親の数から弾き出したものです。日本の文部科学省の調査では 2.5% との報告があります。毎日新聞11月30日のニュースです。虹色ネット、発達障害児の支援組織、職域を超えて連携、相模原、神奈川。神奈川県相模原市の小中学校教師や小児科医、心理カウンセラーらが特別支援学級に通う発達障害児らの支援に取り組んでいます。職域を超えて連携する相模虹色ネットを組織し、子ども一人一人に合った指導計画を立てて教育現場で実践しています。2ヶ月に1回開かれる定例の勉強会では、個別の事例を取り上げ、学習や行動面、対人関係、言語、コミュニケーション、健康など10項目以上にわたって実態を把握、現場で実践する教育プログラムや指導計画、長短期の目標を立てるものです。勉強会は数人のグループで検討し、参加者たちは 討議で得た対応や指針を共有します。佐賀新聞11月29日のニュースです。佐賀附属小の北島くん、姉への思い綴る内閣府作文顧問。佐賀内閣府が募集した心の輪を広げる体験作文の小学生の部で佐賀大学附属小学4年の北島優和くん10歳が優秀賞に輝きました。姉の自閉症について学ぶとともに自分の胸の内を見つめ差別のない心豊かな社会になってほしいとの願いを込めて綴りました。作品は心の通訳と題し、わがままだと思っていた姉の行動への見方を変え大切な存在として向き合うようになった心の変化を描写、違いを認め家族みんなで支え合う様子を生き生きと描き、お姉ちゃんは大人や他の人の力を借りて頑張れると語りかけています。タウンニュース11月26日のニュースです。ムック本で障害児支援を、市民団体が施設情報や子育て体験談をまとめ一冊に。川崎、川崎市内の施設情報や親たちの体験談を集めて、特別な支援を必要としている子どもの成長を応援したい、豊かな地域療育を考える連絡会が今年9月に発行したムック本、障害児の子育て川崎支援ムックが注目を集めています。初版の2000冊分の残りが少なくなり、早くも1000部を増刷する計画といいます。誰もが情報を持っているわけではない、知らずに悩んでいる親が多いのが事実、そうした人に情報を提供したかったと同会の新井康子代表は話します。ムック本とは雑誌と書籍の特徴を併せ持つ刊行物のことで、この支援ムックは B5 版全176ページ、カラーを多用して障害児の子育てを取り巻く市内の環境や市民活動の情報、団体組織の代表者らの声をまとめました。日テレニュース24、11月29日のニュースです。県内初の福祉理美容師養成講座山口。高齢者や障害のある人への散髪サービスを行う福祉理美容師を養成する講座が11月29日山口県内で初めて開かれました。山口市内の県セミナーパークで開かれた講習会には、理容師や美容師の資格を持つすでに学科を修了している約30人が参加しました。福祉理美容師は介護や医療の基礎知識を学ぶことで、高齢者や障害を持った人たちへのサービスを的確に行うことを目的に日本理美容福祉協会が定めているもので、全国で約3000人が認定されています。以上、今週のニュースをお伝えしました。個々の記事の詳しい内容はブログ、自閉症ニュースライブラリーをご覧ください。
「強風龍馬パパの自閉症ニュース」
今週のピックアップのコーナーです。このコーナーは毎週私龍馬の父がさまざまな話題を自由に取り上げ、皆様にお届けするものです。さて、今週のピックアップは最後のニュースにもありました福祉理美容師です。福祉理美容師は、介護や医療の基礎知識を学ぶことで、高齢者や障害を持った人たちへのサービスを的確に行うことを目的に、日本理美容福祉協会が定めているものです。内閣府認証の NPO 法人、日本理美容福祉協会のホームページによると、この法人の目的は、地域の住民が真に豊かでゆとりある生活を実現するため、出張理美容を中心とした在宅や施設入居者への生活支援サービスの向上を目的に、理美容師免許取得者を対象に、養成講座を開講して人材を育成し、地域の医療や福祉に寄与することを目的としています。 また、事業の中の1番目には、出張美容事業とあります。自閉症や発達障害のある人の中には、散髪を嫌がったり、じっとしていられなかったりする方が多いと言われてますが、その点でも非常に興味深い事業ではあります。ただ、ホームページを見る限り、どちらかといえば、高齢者の在宅の方が中心にも見えましたので、実際に私はこの NPO 法人に電話をしてお話を聞いてみました。私がぶつけた質問は、ズバリ、実際に知的障害や発達障害の方を散髪してもらえるかです。これに関しては、そういう障害のある方でももちろん大丈夫で、個人でも施設等でも出張可能であるそうです。しかしながらやはり高齢者の方のご依頼の方が割合としては多いそうです。具体的には、1人当たり3500円、出張費は1000円を上限としているとの情報を得ました。私の感想としては、やはり一番良いのは、地域において散髪してもらえる美容室を見つけることではないかと思います。ただ、そうは言っても、現実には見つけられず、困っている方も多くいるのも事実だとも思います。そういう時の選択肢の一つとして、こういう出張美容の利用を考えても良いかもしれません。なお、NPO 法人日本美容福祉協会のホームページの URL を掲載しますので、ご興味のある方は覗いてみてくださいね。以上、今週のピックアップ、福祉美容師でした。さて、そろそろお別れの時間です。次回160号の配信は一週お休みし、12月17日金曜深夜、2週間後、よろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の陽馬の父でした。さようなら。